おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話がありそうですね。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。 OpenAI が AI を使って自分たちの AI を攻撃するテストをしているというニュースです。なんだか物騒な感じがするんですけど、これはどういうことなんですか？
簡単に言うと、 AI の安全性を確かめるテストのやり方が大きく変わってきてるんです。これまではレッドチーミングといって、人間が悪意ある入力を手動で試していたんですよ。例えばこの AI を騙して危険な情報を引き出せるかを人間が知恵を絞って試す作業ですね。
え、そうなんですか。それって人間がわざわざ意地悪な質問を考えていたってことですよね。なんか大変そうな仕事ですね。
そうなんですよ。しかも人間の発想には限界があるんです。OpenAI が開発した GPT、GPT-RED という内部モデルは、自己対戦学習で攻撃テストの 84% で成功しているんです。一方、人間のレッドチーマーの成功率は、わずか 13% だったそうです。
わあ、それは知りませんでした。84% 対 13% って差がすごいですね。その結果はどんなふうに生かされているんですか？
ええ、まさにそこが重要なところなんですが、得られた知見は GPT-5.6 ソルなど実際に使われている本番モデルの強化に直接使われているんです。見つかった弱点をそのまま修正に反映できるので、リリースのサイクルも早まると見られています。
なるほど。ただ AI が自分で攻撃の方法を学んでいくってなんか怖い気もするんですが、そのあたりは大丈夫なんですか？
いいところに気づきましたね。 AI が攻撃手法を自ら学習発展させる構造は、新しいリスク管理の議論も呼んでるんです。人間のレッドチーマーの役割も、実際に手を動かす作業からテストの設計や評価をする側にシフトしていくだろうと言われています。完全に人間が不要になるわけではなくて、関わり方が変わっていくってことですね。
続いてのニュースです。OpenAI が GPT-RED というシステムを発表したそうなんですが、これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、AI が自分自身の弱点を自動で探し出すシステムなんです。レッドチーミング、つまり攻撃的なテストをAI 自身にやらせるんですよ。自己対戦を繰り返しながら脆弱性を見つけていくってわけです。
え、 AI が自分でテストするんですか？それって今まではどうやっていたんですか？
これまでは人間の専門家が手作業で、こんな意地悪な入力をしたらどうなるかを試していたんです。ですから時間もコストもかなりかかってたんですよ。それを自動化することで、テストの規模と速度を大幅に上げられるわけです。
ほう、人の手を借りずに済むようになるんですね。プロンプトインジェクションという言葉も出てきましたが、これはどういう意味なんですか？
AI に悪意のある指示を紛れ込ませて、意図しない動きをさせる攻撃のことなんです。例えば、この文章を要約してという指示の中に、こっそり別の命令を隠すようなイメージですね。GPT-RED はそういった攻撃への耐性を高めることも目的の一つなんですよ。
わあ、それは怖いですね。AI が普及するほどそういうリスクも増えていくということなんですか？
おっしゃる通りです。AI が広く使われるほど悪用しようとする動きも増えますから、安全性のテストを早く大規模にできる GPT-RED のようなアプローチは、業界全体にとってすごく大事なんですよ。 AI のリリースサイクルを短縮しながら安全性を保てるようになるという点でも注目されています。
続いてのニュースなんですが、 ワールドモデルという言葉をよく見かけるようになりましたよね。これってどういうものなんですか？
ワールドモデルというのは、AI が現実の世界の仕組みを頭の中でシミュレートする技術のことなんですよ。例えば、このボールを投げたらどこに落ちるかみたいな物理的な動きを AI が内側で予測できるようにするイメージですね。自動運転やロボットの開発でもすごく注目されているんです。
え、それは面白いですね。では、AI が未来を予測できるみたいな感じになるんですか？
方向性としては、そうなんですよ。ただ、ここが大事なところなんですが、すべてをシミュレートできるっていう主体が先走りすぎているのが、今まさに議論されている問題なんです。できることと、まだ解決できていないことが、かなりはっきり混在している状況なんですね。
え、意外ですね。もっとすでに実用的なものかと思っていました。専門家の方々はどう見ているんですか？
研究者の間でも意見が分かれているんですよ。誇張された宣伝と実際の技術の実態にギャップがあるというのが焦点になっています。ですから、ワールドモデルを評価するときは、宣伝文句ではなくて、実際に検証されたベンチマーク、つまり測定結果を見て判断した方がいいですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。OpenAI が GPT-RED というちょっと物騒な名前の AI を開発したというニュースなんですが、これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、わざとサイバー攻撃を仕掛けるために作られた LLM、つまり大規模言語モデルなんです。これを GPT-5-10-6 にぶつけて攻撃に耐えられるように鍛えるんですよ。ボクシングで言うと、スパーリング相手みたいなイメージです。
おー、それは知りませんでした。AI が AI を攻撃して強くしていくってことなんですね。でも、そんな攻撃専用の AI って悪用されたりしないんですか？
ええ。まさにそこが業界でも議論されているところなんですよ。もともとこういった疑似攻撃テストはレッドチーミングと呼ばれていて、人間の専門家が手作業でやっていたんです。それを AI に自動化させるのは新しいアプローチで、攻撃パターンをより網羅的に試せるんですよね。反面、その攻撃モデル自体をどう管理するかっていう課題も生まれるんです。
え、意外ですね。人間がやっていた作業を AI が肩代わりしているんですね。企業がこういう仕組みを自社で導入するときは何か気をつけることはあるんですか？
そうなんです。セキュリティポリシーを事前に整備しておくことがすごく大事なんですよ。攻撃特化のモデルはきちんと隔離して管理しないとですね。OpenAI は GPT-5.6 を史上最もセキュリティが堅牢なモデルと言っていますが、こうした取り組みが AI 業界全体の標準になっていく可能性があるんです。さて、ここからは、小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい、今日もいい話題がありそうですね。こちらのニュースから見ていきましょう。スケーリングポイントインタイムランゲージモデルズというニュースです。LLM の学習データについての研究だそうですが、これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、未来の情報を知らない状態の AI を作ろうという研究なんです。通常の LLM はインターネット上の膨大なテキストで学習しているので、分析したい時点よりも後の情報が混ざっちゃうんですよ。
え、それって何か問題があるんですか？例えば、どんなことが起きるんでしょう？
例えば、2020年の経済状況を分析してくださいと AI に頼んでも、その AI が2023年以降の情報も学習していたら、当時は知り得なかった知識を使って答えちゃうんです。これを先読みバイアスと呼んでるんですよ。 過去データを使った検証結果が歪んじゃうので、金融や社会科学の研究では深刻な問題なんです。
ほう、それは確かに困りますね。未来を知ってる人がテストを採点しているようなイメージでしょうか。
まさにそのイメージです。この研究では、特定の日時までの情報だけで学習させたモデルを作ることで、そのバイアスを根本から排除しようとしているんです。ただ、こういう専用モデルは、これまで最新の LLM と比べて性能が落ちるっていう課題があって、その克服を目指しているんですよ。
おお、それは知りませんでした。実際に使えるようになると、どんな場面で役に立つんですか？
金融リスクの管理や政策の効果を検証する研究などですね。時系列の厳密さが求められる分野で LLM が使いやすくなります。エンジニアの視点で言うと、金融系のシステムを設計するときは、学習データの時点管理を設計の段階から考えておくことがすごく大事になってくるんです。
ラストはこちらのニュースです。イーロン・マスクさんの AI 企業、XAI が GitHub で新しいツールを公開したそうですね。
これはですね、グロックビルドというツールで、コーディングエージェント、つまり AI がコードを書いてくれる仕組みを操作するための制御基盤なんです。TUI、テキストだけで動く画面インターフェースも備えてて、フルスクリーンでマウス操作もできるんですよ。
え？テキストだけの画面なのに、マウスが使えるんですか？それって意外ですね。でも、これを公開することにどんな意味があるんですか？
オープンソース。つまり、中身を誰でも見られる形で公開したところがポイントなんです。そうするとですね、外部の開発者が機能を追加したり、自分たちのツールと組み合わせたりしやすくなるんですよ。オープン AI やアンソロピックといった競合に対抗して、開発者を自分たちのエコシステムに引き込もうっていう狙いが見えますね。
なるほど。ツールを無料で提供することで、開発者のコミュニティを広げていくわけなんですね。AI がコードを書く時代に、その土台となる部分まで整理されてきてるんだなって、改めて感じました。
本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。